皆さんおはようございます。
おはようございます。
私は大田市のキース・オルソン、じゃあ改めて自己紹介させていただきます。デールとカレン・フィリウン先生ご夫妻とともに公園バイブルコミュニティ、日曜日の礼拝で私が奉仕しています。またその聖書北海道聖書学院でイザヤ書を教えています。去年11月、コーエンバイブルコミュニティは喜んで小沢先生を迎え、礼拝のメッセージをいただきました。今日、小沢先生が HBI サンデーのために平和の福音で奉仕していますので、私が喜んで中央教会でメッセージさせていただきます。私は初めて中央教会にお邪魔しますが、妻のセリアが数年前にこちらで料理教室をさせていただきました。ラザニアだったな。はい、また別の日にセリアが味噌の作り方を習いました。美味しくいただきました。大変お世話になります。今日のメッセージを準備するために、コーエンバイブルコミュニティで一連の例え話の説教をしています。そして特に中央教会で例え話の目的についてメッセージしたかったのですが、種まきのような例え話の背景についてのメッセージがなければ、例え話の目的だけをメッセージすることは無理だと思いました。ですから、先週小沢先生にメールを送り、私が最近話した食材の上に置くあかりという説教をするつもりですが、素晴らしい偶然、神様の不思議な働きで、6月6日に小沢先生は同じ例え話について説教したと教えてくれました。ですからもう一度皆さんに同じ例え話についての説教をお聞かせする代わりに、最初に考えた説教に戻ろうと思いました。今日の説教はもっと一般的な例え話についてのものですが、特にイエス様がどのように例え話を使われたか、なぜ使われたかを説明したいと思います。聖書箇所に入る前に一言祈ります。愛する神様、素晴らしいお名前を賛美いたします。今日私たちが一生に中央教会へ、その会堂の中の皆さんとオンラインの皆さんと共に礼拝することができて感謝いたします。神様、この素晴らしいその世界によって、また御言葉によって、また人間関係によっても、あなたの愛、あなたの教えを示してくださってありがとうございます。どうか神様、私たちがもともとそういうことが分かりますように、また私たちの心、私たちの耳を開いて、その例え話のようなものがもともと見えるように、聞こえるように助けてください。感謝して主イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。皆さんどうぞ手元の聖書を開いて、もう一度ルカ8章の最初に戻りましょう。ルカ8章1節、8章1節には、その後イエスは町や村を巡って神の国を説き、福音を述べ伝えられたと書いてありますね。イエス様は 福音を述べ伝えるためにいろいろな例えを話されました。なぜでしょうか。もっと直接的な話、その方がいいでしょうか。確かに例え話の中に知恵がありますが、使徒信条のようなストレートな福音の事実の方が分かりやすいでしょう。それについて聖書にはさらに不思議な理由が書かれています。それはルカの8章9節10節ですが、お読みします。またお読みしますが、弟子たちはこの例えがどういう意味なのかイエスに尋ねた。イエスは言われた。あなた方には神の国の奥義を知ることが許されていますが、他の人たちには例えで話します。彼らが見ていても見ることがなく、聞いていても悟ることがないようにするためです。私は、そのことについて完全に、答えがないんですが、一つの考えがあります。例え話にはストレートな事実と違うアピールがあるということです。例え話はそのストレートな事実と違うアピールがあるということです。事実なら、論理的な力があるし、たくさんの情報が短くまとめるメリットがあります。デメリットは、論理的なことは時々心に響きません。残念ながら福音の事実にもそのような時があります。私は子供の時、何回も使徒信条を告白しましたが、それが私と一体どんな関係があるかあまり考えませんでした。関係が本当にあると確信がありましたが、使徒信条そのものだけでは子供の私に考えさせてくれませんでした。ストーリーの中の例え話の力は、そのストレートの事実の欠落を補ってくれます。誰でも聖書のストーリーを聞いたとき、自分のストーリーや体験と交差することがあるでしょう。イエス様の素晴らしい救いと愛は、十字架のストーリーによって表されていますね。イエス様は三条の説教のような律法の解釈や、ヨハネ三章十六節のようなストレートな事実だけではなく、種まきのような例え話も数多く使われていました。先に話したように、それぞれには違う力がありますが、例え話のことを改めて説明したいと思います。まずは、例え話とは何でしょうか。簡単なストーリーですね。イエス様は例え話に用いたのは、周りに自然に見えているものです。種、土、明かり、親子関係などはイエス様の日常生活にあるものです。そしてイエス様はその単純なものによって例え話を話されました。私たちは気楽に例え話を聞くことができますが、例え話の意味は深いので、 その裏にある意味を理解するのは難しいかもしれません。例え話は窓のようです。普通に見れば外が見えるし、見えるものを面白いとか美しいとか、アジサイが咲き始めたなどと思うかもしれません。しかし違う角度から見ると、ガラスが鏡のようになり、平和の内が映って見えます。自分の姿も見えるようになります。外が見えるか内が見えるか、見る角度は重要です。例え話は聞く方法が重要です。聞いたとき、あ、面白い、あ、美しい話だと考えるだけではもったいないです。自分のことについて反映させることがふさわしいです。それはイエス様の目的です。つまり聞き手を考えさせることです。聞き手は考えながらもっと深く応答していきます。例え話は人によって違う応答を引き出します。例え話にはチャレンジ的な性格があります。それを聞いたとき、私たちは私たちへの挑戦に向き合います。例え話に対してその応答や挑戦については後でも、もっと説明してみますが、まずぜひルカ8章10節を詳しく見ていきましょう。彼らが見ていても見ることがなく、聞いていても悟ることがないようにと、引用欄を見るとイザヤ書6章9節10節が書いてありますね。イザヤ書からの引用ですから、ぜひイザヤ書6章を開いてください。イザヤ書6章、イザヤはイエス様が生まれる700年前に預言者として働きました。イザヤの時代、イスラエルは重い罪、特に偶像礼拝のせいで滅びるところでした。イザヤ6章はイスラエルに対する警告です。イザヤ6章の最初の場面でイザヤはその神殿で聖なる聖なる聖なる神に向き合って、罪を悔い改め、そして許されました。この驚くべき体験をきっかけとして、イザヤは神様のイスラエルへの厳しい予言をしました。それは、イザヤ6章9節10節ですね、お読みします。すると主は言われた。言ってこの民に告げよ、聞き続けよ、だが悟るな、見続けよ、だが知るなと。この民の心を恋にぶらせ、その耳を遠くし、その目を固く閉ざせ。彼らがその目で見ることも、耳で聞くことも、心で悟ることも、立ち返って癒されることもないようにって書いてありますね。イザヤ書6章9節10節は偶像礼拝の結果についてです。偶像を拝む人は偶像のようになり、目があっても見えず、耳があっても聞こえないということで、偶像礼拝を続けることは 顔面さを強めます。それは偶像礼拝の呪いと言われています。しかもそれは悪循環をもたらします。偶像を拝めば拝むほど耳が聞こえないようになるでしょう。この悪循環をある神学者が次のように説明しました。イスラエルのやらないということはできないということになりました。イスラエルのやらないか、やだかしたくないということはだんだんもうできないということになってしまいました。さて現在の読者にとってイザヤ書6章10節には大きな議論があるのではないでしょうか。立ち返って癒されることのないとはどういう意味でしょうか。愛の神様は本当にそれを望まれたでしょうか。その疑問に簡単に答えると、神様は人を罪から救われるためにメッセージを聞こうとしない人の心を固くされます。神様の厳しいメッセージは麻痺したイスラエルを食療法のように目覚めさせ聞かせるためのものです。イザヤのようにある人はそれを受け入れますが、ほとんどの人はそうしません。ですからイザヤの時代イスラエルは保守となり、イエス様の時代までディアスポラが続いてしまいました。すなわちユダヤ人が国々に散らされました。しかしもしそのメッセージに全く効果がないとしたら、そもそもイザヤを使わす意味がありません。もちろんイザヤのメッセージには意味があります。ダニエルの話を思い出してみましょう。彼は捕囚となっても神様に忠実に従いましたね。エレミアもそうでした。ですから少人数でしたが、イザヤ自身や彼の弟子たち他の少数の人々のために神様はイスラエルにその警告の予言を送られました。耳のある人のためにイザヤはこの厳しいメッセージをしました。ではルカの福音書に戻りましょう。その8章にある例え話について、イエス様は誰にそれを話されましたか。誰を話されましたか。4節にありますね。大勢の群衆、たくさんの人々にイエス様は話されました。その人々は同じ特徴がありますが、それは英語でフェンスシッティングです。フェンスシッティングは直訳は塀に座るですが、どちらの側にもつかないという意味です。大勢の群衆がイエス様の身元に来ましたが、イエス様を信じる以前に、彼が本当に神様からの聖者なのか、救い主としての証の行動を待っていました。群衆はまだイエス様の側に立ち、 弟子たちのようにイエス様に従う決断をしたくなかったからです。ですからイエス様はまだ決めていない群衆に例えを話されました。例え話は群衆や私たちの思いを神様へ導いてくれるからです。例え話の簡潔さは私たちの警戒や先入観を貫き通して考えさせます。種まきの例え話はただの聞きやすい話ではなく、耳のある人にとって神、世界と私たちのことを教えてくれます。先に話しましたが、例え話が持つチャレンジ的な性格は聞き手の応答や判断を引き出します。もし群衆がフェンシリングしたら塀に座っているならば、例え話はその塀を揺るがします。種まきの例え話を聞いている人は思わず判断させられます。聞き方またはそれに対する応答によって自分をその4つの土の種類の中に当てはめます。この例え話は彼らをイエス様に近づけるか、イエス様を表皮する心を固めさせるか、どちらかです。ぜひ、ルカ8章10節をご覧ください。イエスは言われた。あなた方、弟子たちには、神の国の奥義を知ることが許されていますが、北の人たちには、例えで話します。弟子たちと北の人たちですね。マルコやマタイの福音書では、この箇所はもっと厳しいです。弟子たちのように、内の人となるか、外の人となるか、内、外の二分法があります。内の人々は耳があり、例え話を聞き、天の御国に入れられます。外の人々は、引用元のイザヤ書通りに見えず、聞こえず、悟りません。このように例え話はうちの人々にとって大きな励ましになり、同時に外の人々には大きな警告になります。このようにイエス様の例え話はイザヤの厳しいメッセージのようです。イザヤの予言を聞かない人は自分の上に裁きを招きます。何も悟らない偶像の形にされます。レトマス試験紙のようにイザヤの予言もイエス様の例え話も聞いている人々を試しています。残念ながらほとんどの人々は耳のない人のように聞きません。四つの土の例え話通り、四分の三は良い土とならない可能性があります。ところが、イザヤのメッセージのように、ある人たちはイエス様の例え話に応答します。当時も、今も、イエス様の例え話は聞いている人々を招いています。例え話はイエス様への道の一歩目です。二歩目はイエス様に尋ねることです。それに対するイエス様の答えは、あなた方には 神の国の奥義を知ることが許されています。です。イエス様はいやいや秘密だと言われず、優しく解き明かされました。それは、種まきの例え話の説教だけではなく、その説明だけではなく、奥義そのものを指していると思います。つまり奥義は神の国が近づいたので悔い改めて福音を信じなさいです。イエス様ご自身がその奥義をもたらし、福音を成し遂げ、神様の国を表してくださいます。ギリシャ語で奥義とはかつては知らされていなかったが、今は掲示されている神様のご計画の意味です。つまりイエス・キリストによって神様が救いのご計画を実行されます。それはその奥義ですね。神様の助けがなければ、その奥義は永遠に秘密のままです。しかし助け主であられる聖霊様を通して、イエス様は御国の奥義の鍵だと示されています。耳がある人はイエス様に聞き従い、良い土のようになります。つまりイエス様の言葉を受け取り、成長し、神様ともっと深い交わりをいただきます。耳がない人は顔面さの中で悪い土のようになります。そしてイエス様の言葉によって聞き手は良い土になるか悪い土になるか決めなければなりません。悪い土になる人は自分の心を固めてしまう可能性もあります。そのような人は元顔面になります。一方良い土になる人は顔面さから解放されます。ですから耳があるかどうかは本当に重要なことです。耳がある私たちはイエス様の例え話を模範として、私たちの周りにある例え話を数多く見ることができます。自然の中で真実に気づいたら、それは自分の思いが神様へと導かれる良い機会です。そして気づいた例え話を他の人にも伝える価値があります。イエス様は例え話によってありのままの相手と振り合われました。相手が理解できる話や言葉によって神様とのもっと深いつながりに招いてくださいました。同じように今も私たちをますます招いてくださっています。私たちの周りの人々も招いてくださっています。イエス様のように私たちが周りの人々にも考えさせる例え話のような話ができますように、そして聞く耳のある人とされ、神様からの例え話をいただくことができますように。最後に皮肉なことですが、この説教そのものが論理的な事実に基づき、あまりストーリーが入っていないと自覚しています。ですから今セリアに頼み、彼女が気づいた例え話をシェアしてもらいたいと思います。現在の例え話、セリアお願いいたします。
はい、皆さんおはようございます。
おはようございます。
キースの妻のセリアです。よろしくお願いします。
の家に引っ越してきた頃、庭に不思議な植物を発見しました。葉っぱはアヤメみたいで、花はユリみたいでしたが、茎一本につぼみ5個ぐらいついていました。たくさんあったので一本切って家に持ってきました。次の朝、その花はもう枯れてしまいましたが、次のつぼみは開き始めていました。数日間、5個のつぼみが次々に咲いて枯れることをしっかり観察できました。北海道の花図鑑で調べてみました。日光キスゲという花で、茶花で使う花として愛されていることが分かりました。その時、数年前に礼文島で見たことがあると気がつきました。海沿いに群生して咲いている日光キスゲで、丘全体が黄色く染まっていました。次の年の5月にうちの庭に咲くことを楽しみに待っていました。そしてよくうちの茶室に飾る花になりました。2018年の6月、アメリカに里帰りしました。ある夜、シアトルにいる友人のお宅でガーデンツアーをしてもらっている時、懐かしい感じの植物を見ました。その花は確かと言いかけると、それはデイリリーズと友人は答えました。直訳すると一日ユリになります。私は繰り返しました。デイリリーズですね。一日だけ咲いて、それから次のつぼみが咲くからということですか？その通りと友人が答えました。実は日光キスゲ、デイリリーズを北海道に来るずっと前に見たことがありました。その夏、ボストンに行って道端に咲いているのも見ました。ノースダコタにも行って、キスの実家を含めてほとんどの家の庭に咲いていました。北海道の冬よりずっと寒いノースダコタにも栄え、黄色以外の種類もたくさんあると分かりました。そうですね、日光キスゲ、デイリリーズを確かに以前から見たことがありました。しかし全く目が止まらなかったです。目を開いて耳を傾けなければ、毎日周りにある美しいものをどれぐらい見逃してしまっているでしょうか。一日ユリのような今日限定の神の贈り物、明日になるともう消えてしまっています。聞く耳のあるものは聞きなさい。自分の周りにある神の贈り物を見つけられる人は幸いだと思います。以上です。
ありがとうございます。この例え話の意味がもっと深く考えたいなら、ぜひ後で聞いてみてください。じゃあ最後に考えてもらいたい2つの、まあ、質問、チャレンジがあります。一つ目は、今神様が何か自分の周りに例え話を示してくださっていますか？今神様が何か自分の周りに例え話を示してくださっていますか？そして他の人とそれを話すことができますか？ぜひ今週例え話を見つけて他の人とシェアしてみてください。以上です。